いきます。
はい。
と。
はい。もやもやガシガシの後半です。はい。はい、続きまして、またちょっとメールの方を読ませていただこうかと思いますけども。はい。はい、シャモサシノさん、こんにちは。埼玉の大沢です、はい。はい。俺たちのバジュラン行事さんと小さなマイクを拝聴しました。はい。この映画は見たことがないものの、インド系の映画で特にザ・バングの早草さんが出ているところ。とのことだったので、こいつ見てみたいと思います。むしろダバンゴをぜひ見てください。話は変わりまして、とてもいい映画を見たのでおすすめします。タイトルはスイスアーミーマンです。はい、自殺しようとした主人公が見つけたのは一人の男の死体でした。主人公はその死体をまるでアーミーナイフのように便利に活用しながら街を目指すというようなお話です。死体役にはあのダニエル・ラドクリフ。見どころは開始5分で見れ訪れますので、ぜひご鑑賞ください。スイスアーミーマンね。
見たことないんだけど、
なんかの話、あれなんか話に出てきませんでしたね。レザーマンさんかな。
うん、見たことはないんだけど、はい、なんかあれだよね、ラドクリフ君の、が死んでて、その死体に溜まったおならで脱出するんでしょ。
ガスで。
そう。
そんなのが。
そう、それはなんか聞いたことある。
スイスアーミーマン。
うん。
はあ。
面白いっていうか、なんか、うん、なんかこういう切り口があるんだなっていうことに対して勉強になるって言ってた。
勉強になる。
はあ、要は死体を十二分に活用してサバイバルをするってことらしい。
十徳ナイフのように。
そうそうそう、
それをまさにアーミーナイフのように。
そうそうそう、そういう話なんだ。
へえ、面白そうではありますね、
うん、面白そうでは
あります。分かりました。ちょっとまた見てみます。ありがとうございます、はいはい。続きまして、こちらのツイッターからいただきました。ヘブリケさん、ありがとうございます。はい。ちゃんまさん、ちじょうさん、邦画プレゼン女子高生、宝吉英子さん、シーズン2が発売されました。これは番組に上げてフォローしますかということで。はい。まだこれ読めてないんですけど。
資料頑張ってください。
はい。またなんか、梅次郎枠の映画が多分いっぱい紹介されてる映画なので、ちょっとこれ買って、梅次郎さんとね、はい、酒場で盛り上がりたいです、はい。来週、梅次郎さんに会うんですよ。
あ、そう
だ。個人的な話が申し上げるんです。はい。次ましょう。はい。ななみシンプソンさん、ありがとうございます。はい。キングダム界より、軽そうな焚き木の話。アニメでの話だけど、俺も重たいはずのものが軽い挙動をしていると細かい点ながらすごく気になる。中国のお箸は自分から見て右側に、持ち手を手前にして置いてあって、手首を返して片手で上げ下げするはずという誤作法ですね。はい。ジャッキーチェーンの意外ではそうだった。紀元前からそうだったかは知りませんが、出動物が少なく諸説ありますが、箸自体は紀元前からあったっぽいですね。ということで。
それはあれだよね、はい。キングダムで、魚を食うシーンで、腹が減ってたからって言うんで手づかみで言ってるのはどうかっていう話よね。
ああ、なるほどね。紀元前だけど、まあちょっとその辺の時代交渉どうなんだ
ということですよ。
はい。軽そうな焚き火の話で言うと、僕、だから前も言いましたけど、カミューなんて知らないっていう映画にエキストラ出演した時に、中身の入ってないポットを、僕応援団の役で、うん、中身の入ってないポットを、これに水が入ってるかのように持って歩いてくれと。このカメラを横切ってくれと。
すげえ。
吉川ひなのの後ろを、横切って歩いてくれと、
うん、
いや水入れればええやんって思ったんですけど水だろうと思って、別にその中に熱々のあのフカヒレスープが入ってるとかじゃないの水だぐらい入れようよって思ったんですけど、でも一生懸命
何のオーディションかっていうぐらいで
まあまあまあ、でもまあそういうことですね。その魂が入ってるか入ってないか、まあ、だから黒沢だったら絶対水入れてるでしょ、うん、黒沢じゃないからなんだけど、
黒沢じゃないから入れてないんで。
水ぐらい入れてもいいでしょ。じゃあ僕入れてくるんで入れてきていいですかって言
いそうだ。っていうその世界だよね。じゃあそのお箸の話なんだけど、
はいはいはい、
中国の友人に聞いたのよ。
ああ、はい。わざわざ
聞いたの。こうだったんだけど、うん、まあ日本でもね、
はいはい、
魚を手づかみで貯めるっていうこと自体はおかしくはないと思うんだけど、ただ室内でお腹が減ってるっていう状況で、うん、お皿に持って、はい、ごちそうですよって出た時に、うん、手づかみで行くのかって言ったら日本はそうじゃないじゃないですか。
まあね、もちろん。
で、中国はどうだったの紀元前って聞いたら、はい、いや、そんな昔は知らねえが、手づかみで食ってるやつはそもそも見たことないって言ってた。
ああ。
日本の方がまだ手づかみで行くって言ってたよ。え、そうなのって言ってた。
お
ぉ。へぇーって言って。多分箸あったと思うって言ってた。
まあまああったらしいとは言ってますよね。
そうだ、やっぱり何も考えないで
勢い重視で、
まあね、あそこ橋で行っちゃったら絵面がね、はい、弱いんだけど、
絵面の問題がね、
はい、絵面は弱いんだけど、いやだったら料理の種類を変えればいいだけの話なんじゃないのっていうさ思いました。
はい、わ、はい、かりました。
はい、
ありがとうございます。はい、続きまして、こちらですね、両腕さん、
はい、
はい、ありがとうございます。 茶政新庄さん、青春時代にヤングジャンプで楽しく読んでいましたクジャク王の作者荻野誠さんが亡くなりました。
あ、そうなの。
もし思い出ございましたらクジャク王会を期待しますか。はい、荻野誠さん59歳で死去。
そんなまだ若いんじゃんよ。
そうですね、は数年前までクジャク王をヤンジャンに乗ってたんですけど、おまあでもやっぱなんかね体調良くないらしいみたいな感じで。
クジャク王はね、
クジャク王、はい、
原作はちょっとエロかったからね、お世話になりましたよ ね、
ね。なんかこれお父さんがすごい厳しくって、あのエロとバイオレンス以外はあだけは書くなみたいな感じで漫画家になることを許されたら、
エロとバイオレンス
しかない。自分の向いてるのがそっちだったっつって、
はー、亡くなっちゃったんだ。
亡くなっちゃいましたね。59年生まれはうちの母ちゃんのためですね。
坊主の、
はい、
母ちゃんまだ59なの？
今年60。
若いね母ちゃんね。
うちのね。うん、まあまあまあ、そう。それはさ
ておき。母ちゃん若。まあまあまあ、ありがとして。はい、なんかね、坊さんに聞いたら、
はいはい、
クジャク王で言ってる世界観っていうのは、うん、仏教の世界がかなり近いというか、
ほう、
かなり忠実にやってるらしいよ。
へえ。
それをちゃんとエンタメに落とし込んでるから、あの作品はすごいですねって言ってた。
へえ。
じゃあエロもそうなんですかって言ったら、あそこはまたあれなんですけどって言ってたけど。
宗教漫画ブームの走りというあれですね。
三上博史のね、クジャク王1ね。
三上博史とあとは、
2は安倍ちゃんね。
安倍ちゃんのやつね。
安倍ちゃん、その、あの2のせいでしばらく冷や飯食わされて
た。あれのせいじゃないでしょうけど。ハイカラさんが通るとね、はい、
三上博史のワンは見に行ったな。ユンピョウと三上博史、
ユンピョウと、そう、ユンピョウと三上博史でしたね。
あれ面白かったよ。
あれ僕もなんか見た覚えあります。
見に行った藤沢オデオン座まで自転車
こぎ、これが SFX だみたいな。そうそう、日本のジャパニーズ SFX だみたいな。
あれ面白かったんだよ、
うん、
クイーンとか一生懸命中二病全開だったから結んでたもん。
ユンピョウ投資は最新月最前
パンフレット持ってで、で近所にほら鎌倉とかさ寺とかあるから、
あ、
それで合ってるかって確認しに行ったもん。
すげえ。聖地巡礼みたいな。
オッケーみたいな感じ言われて。ちょっと違ったんだろうけど、まあいいやっていう感じなんで。
へえ、クジャク王ね。残念でございます。
残念で、ご冥福を心よりお祈りしてます。
お祈りいたします。
グッバイだよ。
グッバイで。何でちょっと不謹慎にしようとするんです。はい、続きまして、はい、ゼロワンさん。ありがとうございます。はい。BS スターチャンネル、今晩21時から、ちゃんまさん大絶賛の映画、人生はシネマティック無料放送。魅力放送局ファンで BS 視聴可能な人は一度見てはいかが、はい、やっぱり NHK 朝ドラみたいな話の映画だな、人生はシネマティック。
名作ですね。
名作ですか。
名作。
言ってましたね。
まだ見てないですよ、新庄
さん。まだ見れてないです。から見る。
映画を作るんだけど、はい、そこに出てくる。
はい、
なんか軍人が英雄なんだよ。なんかそのなんか勲章とかいっぱい、ガチ英雄なんだよ、その作中では。
ガチ英雄
で、英雄だからこそなんか映画に出れるみたいな感じで出てきてるんだけど、
はいはい、
素人だから演技できないじゃん。
あ、
その演技ができなくて下手っていうことの芝居が超絶に下手なのよ。わかる。下手って見てる人に下手って思わせなきゃいけない下手加減。
あ、はいはい、
すごい難しいじゃんそれって。
下手って思わせなきゃいけない下手かい。はい、
それがね絶妙に下手なのよ。
それどういうことですか。はい、
それが面白かったね。
ああ、
下手っていうのをちゃんと下手にやるっていう、
下手っていうのを下手に、
うん、うまくやれとは言われるけど下手にやれとは言われないじゃん。
まあそうですね。
すげえこれ多分難しいことやらされてるなこの人と思いながら。
下手にやる、
結局ドリフみたいなエンジンになってるんだけどさ。
あ、昔のドリフに出てくるジュリーみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんかで、うーん、現場がうーんみたいになってる。
現場がうーんみたいな、
そんな感じ。それが良かったね。
それが良かったと、
うん、
はい、人生はシネマティック。
はい、
わかりました。
2年ぐらい前のチャンバツランキング1位だからね。
そうですよね、すごい熱弁しましたもんね、はい、人生はシネマティックね。はい、次ましてワイナオさん。
はい、
また生きる理由ができてしまったということで、ニャンパスみんな聞いてほしいの。のんのんびよりテレビアンの夢3期が制作決定なの。またみんなに会えるんな。はい、というわけでのんのんびよりの3期決定。
ワイナウお前もかと。
ブルータス。ワイナウお前もかと。のんのんびよりに関してはちょっとやっぱり、
あれはもう神が作りしものだから、
神が神に使われされし何かですからね。
あのこの前もね、
はいはい、
撮影部のカメラマンで、はい、超絶、うん、鬼軍曹って呼ばれてるやつがいる。
鬼軍曹、ほう、
まあ、確かにもうしょっちゅう怒ってるわけ、
はいはいはい、
若手に。でも怒り方も確かに怖いんだけど、言ってることは理にかなってるから、
あ、はい、
結局お前全然仕事としての意識が低いじゃないかってことで常にすぐ怒ってるわけで、別にそれ自体は、はい、問題ないんだけど、ただ常にキレてる、
はい、常にキレてる、はい、
その男が、
うん、はい、
その常にキレてるその男が、はい、にゃんパスの
ノンノンビヨリオ
第3期の話になって、はい、ニヤってしてたから、
はい、それはそれ
お前もかと、
これは
これ鬼軍曹お前もかと
鬼軍曹お前もかと
あれはいいですよね
あれはいいものだ、
あれはいいですよねって面白かった。
やっぱね、人の心をやっぱ揺さぶる何かなんでしょうね。
うん、
ノンノンビオリ。すごいです。ノンノンビオリリピートっていう2期があったんですけど、1期を本当にその時間軸を繰り返しましたから。
ああ。
続編じゃなかったですからね。
そんなことはどうでもいいんだよ。
そう。
うん、そういうさまつなことはどうでもいいんだよね。
そう、続きの話とか。
心理しかないから。
サザエさん方式とかそういうことじゃなくて、うん、もうそういうもの
そういう真理だから、宇宙の真理と一緒だから
エルカンタール
の世界、エルカンタール、エルカンタールです、
法の
なんとかで
永遠の法なんだ、うん、それがそれそのものが
3もダブルリピートなんじゃないの
また、
うん、
3度目の世界、うん、世界戦、
うん、全然何の違和感もなく見える、
シュタインズゲートじゃ、うん、はい、期待してます。
はい、
続きまして、三上さん、ありがとうございます。はい、慶応に人生を歪められた新庄さんですが、僕も慶応に人生を歪められたようなものなので大丈夫だと思います。そ、大丈夫じゃないん
だ大丈夫じゃねえんだよ、だから
大丈夫じゃねえ、
慶応に人生歪められちゃダメなんだ
、はい、ライブカムイズミー楽しかったですよね慶応があったから東京ミルク放送局が存在するんですね、これくらいの長さは聞きやすいですねってことで、はい、40分でね、
でもあれぐらいがいいんだよ、だから
だから最初の20分が
いらなかった、
バイチャダストされちゃったぶっ飛んじゃった、
そう、全然大丈夫だったね、聞いてみたら
だからそれだけでもう成り立ってたんでもうだから、今週かな、アズニャンが出てくる回で、
お、
ついに8話かな、
うん、
だったんですけど、あろうことか前の週に、放送休止だったんで録画がオフになってまして、しかも寝落ちしててはーって起きたら終わってました。大ショック、
アズニャンが見れなかった
そうじゃないですよ、トラメが出してきて
アズニャンに会えなかった
と、リアタイで見れなかったです、
それは残念
過去何度も見てますけど、
リアルタイムで見たい
で、リアタイで今2019年に見ることに意味がありますから、
それはかわいそうだよね
そんな、慶応再放送、
はい、すみません、今声質変わったのはエコーです、
エコーです
エコー
そのちっこいトラメが出してくるのやめてくださいよ
エコーです、なんか YouTuber 見てたらエコーとはかけてたから真似しようと
意地でも編集はしない
ない
そういうエフェクトで
トラメガでエコーをかけるっていう
あの都市ミナティのね、あのコーナータイトルを言うときみたいな、
トラメガも分かんない、覚醒器ですね、覚醒器です椎名林檎町にやってみました、
あ、町に、
はい、
はい、続きまして、ヘベリカさん、ありがとうございます。はい、ちゃまさん、新庄さん、アマプラでミッションインポッシブルフォールアウトを含むシリーズが配信されています。フォールアウトを見ましたが、最初から最後までドキドキしっぱなしで面白かったです。そこでいつか俺たちのトム・クルーズ会を希望します。 MIミッションインポッシブル、
トムはあんまり好きじゃないです。
なんで
トムは、
トムだってトップガン好きでしょ。
好きかかんないトムは好き、トップガンは好き、
トップガン好きだけどトム・クルーズじゃ別にそんな、
なんか使わしてる感じがねものすごく鼻につく、ね、
でも若手の頃のトム・クルーズなんかでもやっぱ良かったですよ。トップガンでしょ、ハスラー2とか、あのカクテルのあたり、
そういやあそこまで、でもねはい、あれが良かった、あの頃も良かったし、
はいはい、
なんだっけ、なんか繰り返すやつ、日本のラノメが原作
になって、オールユニーズキル、
そうそう、
はい、
あれの最初が最高
最高
最高
ほう、
トムは、
はい、
あの後方支援なのよ、
はいはいはいはい、
後方支援の軍隊にいるわけ、でだけどいろいろ戦局とかなんとかで、はい、お前が現場に出ないとダメだみたいな状況になってる時に、うん、トムがいや、でも僕の仕事はみたいな感じで、
はいはい、
すげえ遠回しに断ってるんだけど、うん、なんかこう無理やり行けみたいな感じで言われて、いやーみたいな顔してるのが最高だ
いいおっさんなのに、
いいおっさんなのに、
いいおっさんなのに、 どんどん強くてニューゲームみたいになってって、最後、最強の兵士になってるみたいなこと
ですね。そうそうそう。
っていう。
トムカイね。
トムカイね。いや、まあまあ、いつかやりたいなとは思ってるんですけど。
新曲よろしく。
またちょっとやります。トロピックサンダーの話がします。
トロピックサンダーね。
トロピックサンダーのハゲでデブでメガネのなんか全然、はいはい、上から指示してるおっさんみたいなやつがトム・クルーズ。はい。続きまして、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。はい。アニアオタウィキ、過去仮のロッキーザ・ファイナルの紹介記事を。
はい。
チャンマスさんが言う一見愚かでも真剣だと誰も笑えなくなるってまさにこの作品が描いてることだなってことなんですけど。
ああ、はいはい。
これね、アニオタウィキのロッキーザ・ファイナルの記事僕読んだんですけど、不覚にも、目頭が熱かった。ロッキーザファイナルのね、そう、いいなと、やっぱり、
うんうんうん。
ロッキー自体が、なんかね、あれで評価が、再評価されたみたいなとこあるじゃないですか。なんでね、非常にいいなと。はい。だったんですけど、あ、ちゃまさんが、ちゃまさんの霊圧が、途絶えましたけど、はい。なんかちょっと指示してますね。はい。仕事が、はい。っていうことなんですけど、続きまして、これは、ミキさんかな？はい。こいつはやべえ！ゼータの波動をひしひしと感じますよ。ゼータの鼓動かな？まあまあまあまあ、いいや。はい。波動ひしひしと感じますよ。はい。ヒトラー&恐竜の人類総攻撃、アイアンスカイ第三帝国の逆襲予告編！参加メンバー、ビンラディン、サッチャー、チンギスハーン、ローマ法王、スティーブ・ジョブス、中尾流星氏のナレーションで、戦闘力53万。はい。これ予告編見ましたよ。うん、
それね、ワン俺見たよ。
はい、アイアンスカイ。地球、月の裏側に、ナチスが、の残党がいて、うん、そこから総攻撃かけてくるみたいな、そういうとんでも SF ですね。
なんかくだらなくてしょうがなかった。
で、そのなんか、あれですよね、その、再生怪人みたいなやつで、幹部がビンラディンだったり、サッチャーだったり、チンギスハンだったり、あれですね、仮面ライダー X の、悪人怪人みたいな、そういう。サッチャーはそんな別に。
サッチャーとスティーブ・ジョブスは悪者なの。わかんないけど。
どういう枠なんだろう。
まあ、まあいいんじゃない？賑やかだったら。
賑やかしで。
うん。
サッチャーが恐竜にわーってまたがってるのはすごい面白かったですよね。うん。うん
まあ、気になりますよね。
気になります。確かに気になります。はい。ちょっとビデオ屋で借りたら、はい、見たら借ります。
はい。はい、
次まして、ヘメレさん。
はい。はい
新庄さん、ゴジラ版アベンジャーズじゃなくて、アマプラで、ゴジラシリーズ全31作品が無料配信されてますよ。これは週末一気見ですかってことで、はい。一気見はできなかったんですけど。
51作品全部見れるんだ、
すごい。51作品全部今、だから、ゴジラね、モンスターズ公開記念だと思うんですけど、何本か見てます。
すごいね。
すごい。もう、うち、Fire TV スティックあるんで、テレビで見れるんで、今、まあ、とある理由でお家広くなったんで、見てますよ。
そこ広げちゃまずいってこと
ですか？そこまあまあまあ、まあ、まあ、
おいおい。
はい、でもこの間84年版ゴジラとか見たんですよ。あれは、なんかシリーズ30周年記念作品かなんかの。
三原合間に落ちてるやつ？
あ、そうそうそうそう。
それ、はい、映画館で見た。
見ましたか？沢口靖子がすごい棒読みの演技。
いや、スーパー X が出てくるや
つ。スーパー X 出てくる。
スーパーそうそう科学の推移を集めたスーバウンドドッグの変形した後みたいな
のが
出てきてさ。超ショベーの。
超ショベーの。シューってすげえゆっくり不時着して、その後住友ビルが倒れてた。
俺もう子供心にふざけんじゃねえと思ったもんな。
ついその辺で起こってる事件ですからね、
そうそう
新宿駅、ね。
科学技術ふざけんなと思って。なんでスーパー X 煽るだけ煽ってどうしたことないん
スーパー X クソ遅いですからね。
全然役に立てなかったもんな。
全然、まあ一応なんかいろいろカドミウム弾で眠らせたとか
します、うん、そうそう、対ゴジラ結成編みたいな。
あの作品はね、一回やってもいいかなと思います。あれ、ゴジラ対武田鉄矢です。
そうなんだ
武田鉄矢が友情出演で出てるんですけど、
ああ、でも俺初めてだな。ゴジラを映画館で見たのはあれが初めてだな。で当時さ、はいはい、その、指定席とか、そう、昔の映画館ってさ、
はいはい、
一応何時からやってるけど、いつからでも入れたじゃん。
いつからでも入れて、なんか、痛い人はずっといていいよみたいな、入れ替え制じゃなかったですよね。
でね、うん、ちょうど見に行ったタイミングで、
はいはい、
その前の回のクライマックスだったのよ。
ああ。
覚えてるわ。でね、ゴジラの顔がアップになって、
はいはい、
すげえ叫んでて、
すげえ叫んでて、はい。
でも第一印象はね、はい、怖いだったもん。
ああ、はい。
やっぱすごいなと思った。
うん。
そこをちゃんと伝えれてるから成立してたんだよね、ゴジラ。
そうですね。これだから昭和最後の作品ですけど、平成ゴジラシリーズにつながっていく中の一作目で、うん、みたいな感じですからね。
はあ、
はい。この緊張感。
じゃあ、新庄さん、全部お願いします。
ちょっと、80年版ゴジラはちょっと話してもいいかなと
思う。壁、なんだ、壁当てやってんだったら全部。
ちょっとまあ、壁当てでやる、まあ、ちょっと明日試合終わったらちょっと暇になるんで、
はい、
ゴジラ見る時間に当てようかなと思って
ます。お願いします。
これ、なんだっけ、 なんか言おうと思ったんやな。あの、この84年版ゴジラ、84年版ゴジラのエキストラで鳥山明さんが出てます。まだあの、ドラゴンボール始まってなかったんで、時間あったんでしょうね。ドクタースランプの後半で。
いや、でも忙しいでしょ、週刊連載だから。
新宿駅のあの、撮影、あの、エキストラ撮影行ったっつって。
あ、
うん、で、
鳥山明好きか。
佐久間明団なんですけど、うん、あのジャンプ放送局の佐久間明団なんですけど、うん、佐久間明と鳥山明と堀井雄二の3人
の
ドラクエの、
あ、まあまあまあ、
ドラゴンクエストも多分開発中で出す
で
出てなくて、
まだ
そんな時間
な感じだったんじゃない、
暇だったんでしょうね、うん、堀井雄二も
暇じゃねえだろ
う、暇じゃねえだろうけど、まあ、その3人で
だったら行こうかみたいな感じじゃない。
で、鳥山明当時のポスターのモブがわーっていう中の、うん、ど真ん中にいるんです実は。映像でほとんど映ってないから、あー、もう映ってなかったね、残念だったねって言ったら、ポスターのど真ん中に鳥山くん、
あ、そうなんだ、へえ。
らしいっす。
シンゴジラはレス北山出てるからね。俺たちのレス北山、
俺たちのレス北山
全く見つけられないけど本人以外わからないって、本人がココココって言ってんのに周りの人はえいないよって言ってるっていう、
まあ、僕のあの正月2時間ドラマ出た時みたいな感じですね。
そうそうそう
なるほど。はいはい、続きまして、はい、名古屋の梅次郎さん、
はい、
ありがとうございます。はい、ちゃんもさん、梅次郎リコメンズ、そうですね、レース枠激走5000キロ栄光のルマン、恋愛枠恋しくてイルマーレ、よくわかんないけど好きおバカ映画枠、フェードフォア、あ、フォードフェアレーンの冒険、ピーウィーの大冒険、かっこいい枠ファイアーフォックス、主人公渋いですかな。はい、
そうそう、梅次郎さん遊びに来てくれて、
はいはいはい、
リコメンズおすすめ枠を、ね、お願いしますってことだったんで、
あ、その流れで
そうそうそう
ツイッターで書いてくれたんですね。そうだ、ピーフィーの大冒険、僕、借りっぱなしで見れてないんで、
ダメじゃん、それ見ないで、梅次郎がやっぱ月1で消化していかないとさ、
今度お会いするまで、あ、そうだ、1943だっけ、
はい、その辺も消化していかないと、梅次郎枠は
拝見してね、ちょっとお話ししてきますね、はいはい、
梅次郎じゃなくて、ジャッカルって名前にしたいよね、
名古屋のジャッカル、
名古屋のジャッカル、すごそうだけど、すごくないやつ。失礼だな、それはちょっと失礼だな。でも、
まあ、でも
尊敬、敬意を込めてジャッカル枠、
ちょっとでもビジュアル的にもジャッカル感あるよ、ね、
あ、ジャッカル感はちょっとあるな、ビジュアル
感、ジャッカルと春風亭一之輔師匠として
または梅女さんをさじらざます、いろいろい
ただきます、いろいろいただきまして
、ありがとうございます、ありがとうございます。
はい、追記、もしトイソルジャーを見られるときがありましたら、注目ポイントはここに一つ、ラジコン少年組です。序盤の弱っちいやつが終盤になると目つきが変わり、自信を持った男になるのです。隠れた彼の成長ストーリーを見逃すな、イエーイ。
男になる話ね、
トイソルジャー、はい、
それ泣いちゃうからな、俺
トイソルジャーなんか学校の立てこもりみたいなやつ、ね、
俺見たよ、面白かった記憶ある、
バッドカンパニーみたいな
やつ、そうそう、それなんかそこそこ面白かった記憶があるよ。
あれですね、グーニーズのね、主人公のショーン・アスティンとか出てるやつですね、うん、はい、DVD がなかったって話なんですけど、
うん、
なんかやっと DVD 化したんですよね、そういう話でした。はい、はい、埼玉の大沢さん、あります、はいはい、今日のデザインフェスタはこれでいきますということで、ゾウ人間は東京ミルクホール、東京ミルクホール放送局応援しますので、ミルクホールの公演 T シャツで、
ああ、ありがとう、そう、ちょっとね、ごめんなさい、本当、個人的には、ね、行きたかったんですけど、
ですわ、
お前、暇やったろ、
違う、それは大事な家の用事で。
あ、そう、
行きまし
ょう、しょうがない、
その日、はい、
大事な仕事になっちゃってごめんなさい、ちょっと行けなかったです、ね、個人的には、ね、行きたかったんですよ、本当に
天気も良かったですしね、
うん、
はい、
残念ながら、
残念ながら、すいません、
また次呼んでください、
ちょっとね、あの、教えてくださいね、いろいろとお話も聞きたいんで、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、次ましてエスパスパさん、ちゃんまさんの無茶ぶりからの劉邦ちゃんが呼び出すヘレンキラーのものまねする新庄さん最高、ハッピーサイエンスやちゃんまさんが今回話していたハッピーサイエンスポッドキャストについて詳しく知りたい方はこちらをお聞きくださいと、ということで渡良寺のご紹介を、これ何の回とあれですね、8月のシンデレラライの話
のオープニングですね、
全くその回の話はせずにこのオープニングトーク、
いや素晴らしい、ハッピーサイエンスフィルムは素晴らしいです
から、ね、ハッピーサイエンスはね、いろいろハッピーになりますから、
はい、
すごいですね、もう信じるものが一つの人のに向けて作ってるし、作ってる人もそうだから、
え、そうっす
ねこれだから、
え、
そんな、
そうっすね、
誰か
我々の考えてる世界でもらう優しさが満ち溢れてます
裏声で
毎週楽しみでしょうがない、
毎週あのポッドキャスト、
ポッドキャスト
ハッピーサイエンスの、
天使のなんとか
天使のなんとか、
天使のモーニングコール
だ、天使のモーニングコールね、はい、はい、はい、続きまして、あ、こちらは、三上さん、
はい、
ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと、あ、はい、あ、ちょっと見失った、 はい、はい、あれですね、8月のシンデレラナイン、実質身長の腹アニメ1位、はい、作画はとても不安になる感じですね。はい、個人的に初試合でもっとボロの負けするのかと思ってました、ちなみに私もちゃんと見ていますよ、はい、見てるのは、ちゃんまつと新庄と新旧師さんと三影さんの4人だけってことですねっていうことでいいですか。
きついな、そのあれサンキュー達夫ですら手放すレベルってことでしょ。
サンキューさんも、あれですね、響けユーフォニオムの話はしてましたけど、アキラさんシンデレラナインの話はしてなかった。
触れも触れてなかったね、なんか。
気がするな。
言ってはいけない何かみたいになって
ボルデモード、ボルデモード。
サンキュー達夫さんたちが話さないってことは相当だってことだよ、やっぱり。相当な作品だよ。
触れてはいけない何か。
触れてはいけない何かなんですね。あってなったんだろう、見て見てて。
いや、面白いですけどね。ちょっと作画に関してはちょっと何とも言えないですけど、
いやでも多分優しいやけど松崎くんとか放り込んでくれそうなんだけど、
ああね、松崎さんとかはね、
芸人としてもやっぱ触れられない何かなんだろうな。
結構デレステとも声優さんかぶったりしますからね、キャストがね、はい、触れてみてほしいですね。どういうおすすめなんですかね、はい、です。
はい。
次です。デブリケさん。はい。マッドマックス怒りのデスロード。ブルーレイを持ってるけど、今日帰ったら見ます。あれですね。プライムで見放題になってる。
あ、なってるなってる。
らしいですね。
なってるなってる。
はい。
素晴らしい。
素晴らしい。
マッドマックスだって怒りのデスロード映画表で、はい、平成最後特集みたいので、
はいはい、
永久不滅の第1位って書いて
ある。あ、すごい。僕もちょっと見返すといろいろと、
ま、確かに確かにと思った。
当時見た時はあんまり、
そのね、そのまたそのなんかさ、うん、紙面が超かっけえんだ。
ああ、
ちょっとこれ今度カラコピーしとく。
カラコピー、
うん、カラコピーして貼っとく。
ありがとうございます。
うん、あれはかっこよかった。あれはかなりレイアウト考えたよ。
考えてました。
うん、永久不滅の第一位ってさ、表紙開けてそれを言える雑誌、はい、信頼がおけるなと。
好きなものは好きと言える気持ち、はいですね。
はい。
はい。続きまして、マメさん。はい、ありがとうございます。バタフライエフェクト鑑賞。おすすめされて借りてきたら、ミルク放送局で新庄さんがタイトルを口に出し驚き。ラストが切ないけれど、これが最善なのか。今回は自宅で鑑賞したけれど、映画館へ出向く方が自分に合ってる気がするな。旧作で何か面白い作品があれば、ちゃんまつさん、新庄さん教えてってことで。バタフライエフェクト。
面白かったですね。
バタフライエフェクト僕映画館で見たんです
よ。いや、面白かったです。
アシトンカッチャー。
うん、なんかそんな感じ、そんな感じ。
なんかね、なんかやったことに対して、まだあれなんですよね、シュタインズゲートみたいな。
そうそう、ジョジョみたいな話。
ジョジョみたいな。また一日、あれ、
そうそうそう、
別の。
そうそう。あれ面白かったです。
過去に戻ってみたいな。やっていくと、なんか友達がすげえ、ヘビメタ野郎になったりとか、
そうそうそ
う。いろいろ、あれ、お前どうしたみたいな。いろんなね、悲惨な結末になったりとかする。
旧作でおすすめ。なんすか、ハッピーサイエンスフィルム全般。
永遠の方
のエルカンターレ、
エルカンターレの世界観。
何をおすすめしてるんだよ。旧作でおすすめしても、もう漠然としてるよね。
この間、あれ、この間なんか言おうとしたやつがあったんですよね。ね、ちょっと待ってくださいね。あのメモ帳機能を見ますが、うん、見る映画っていうのを一応。
その間、じゃあちょっと時間つなげてますよ。
何ですか、時間つなげてますよって。これちょっと時間取った方がいいんですか。
いやいや、すぐ見つかんなきゃいいよ。
あ、
見つかった。
シベリア超特急じゃないな。
シベ町を進めちゃダメでしょ。
あ、あれですね。あとね、俺たちのクソ泣ける親子映画って書いてあるんですけど、
うん、
チャンプ、クレーマークレーマー、アイアムサム。
あ、確かにその辺いいと思うよ。
これね、シングルファーザーの映画ですね、どれも。
うん、
いずれも。
はい。いや、全部名作ですよ。
全部泣きましたよ、僕。
はい。
クレーマークレーマー有名ですけど、ダスティン・ホフマンの、
うん、
ね、子供一人押し付けられて奥さん出てちゃうっていう、
はいはいはい、
ね、フレンチトーストがうまく作れないんですよ最初。でいろいろとあって、
はいはいはい、
で奥さん出てきてやっぱり息子を返せみたいな裁判して、で息子はね、やっぱ父ちゃんお父さんと一緒にいるみたいな。
ね、そうね、その流れでシングルファーザーだとな、なんか忘れたけど、はい、5、6年前にやってた、あれかな、
ええ、
プラレス三四郎みたいなやつが、
プラレス三四郎みたいなやつ。
なんかロボを親父がこうやって動かす。
あー、なんだっけそれ。
それ全然当たんなかったんだけど、すげえ面白かったんだよ。
何、漫画もやってませんでした。
漫画やってない、漫画やってない。 実写実写。
両方親父がこうやってそう。フラレス三章みたいな。
みたいな。それね、すっげえ面白かったんだよ、あれ。
なんか、なんだろう。なんかその動きにすごい見覚え。
柔道の、なんだっけ、あいつ。世界最強の。
小川直也。
小川直也じゃない、あの女の。
女の松本薫、
この前引退しちゃった。
かな、はい。
この前引退しちゃった、なんだっけ、はいはい、柔道の。すげえ強いやつ。
すげえ強い人、
ね。あ、レスリングだ、レスリング。
あ、レスリング、吉田沙織だ。
沙織がなんかイメージキャラクターになってて、一緒になってこうやって CM とかやってて、こう、
CM
とか。アホかと思いながら、誰が見に行くんだと思って見に行ったら、すっげえ面白かったんだよ。
気になるな、なんだろう、それ。
シングルファーザーのやつ、なんだっけな、
うわ、引っかかるな。なんだろう。
予想をはるかに超える面白さだったんだ。最後、号泣だったらびっくりするぐらい。
なんだろう、何出てくるんだろう、ロボ映画シングルファーザーできますね。
出てこねえよ、そんな、さまつな単語で。吉田沙保里の方でロボ吉田沙保里の方出てくるんじゃないの、それアルソックになっちゃうか。
パパは奮闘中。
ああ違うな、
違うな、
忘れちゃったな。
エース邦画ですよね。
いや洋画、洋画、
洋画か、
うん、
フランス映画じゃないでしょ、
うん、うん。
ロマン・デュリス、
違う違う、ハリウッド映画で、
ハリウッド、
ちょっと調べば出てくるけど、プラレス三四郎実写で探せば出てくるかもしれない。
ニコラス・ケイジは出てくるじゃないですよね。
忘れちゃった。じゃあ次回、次回までの宿題です。見といてください。
なんだろう、今も映画シングルファーザー吉田沙保里。
わけわかんない、検索単語で。それ探して見といてください。
ダンガル出てきたんですけど。
ダンガル違うな。ダンガルもいい映画なんだよ。ダンガルもいい映画なんだけど、違うんだよ。そうじゃねえんだよ。
なんだろうな、ダンガル
出てきた。ダンガルもいいんだよ。ダンガルはあーってなるからいいの、最後。
ダンガルもあれですよ、レスリングのやつですね、
うん。そうそう。あれなんだっけな、
吉田沙保里がちょっといろいろ邪魔します。あの、アクアマンとかのやつ出てるから。
ちょっとそうですね。マメさん、それ探してみといてもらって 雑探してみといてもらって感想もらっていいですか。
感想まで、
うん、面白かったんで、
はい、ちなみにそのマメさんの、ツイッターには続きありました、はい、旧作で面白い作品って雑すぎるか。
あ、そうだよ。
プレゼンのも雑すぎます。
プレゼンも雑すぎ、提案も雑
すぎ、提案も雑すぎた。今日は雨で憂鬱なので楽しくて元気が出るような作品がいいな。今年見て面白くて元気出たのは I Feel Pretty、 人生最高のハプニング、レンタル始まったので未見ならぜひ。
あーっていうことは、はい、雨の気分を吹き飛ばすんだったらプラレスさんちろん
タイトルが分かんないんだ。タイトルが何なのか。
I Feel Pretty?
I Feel Pretty
T のライン
のライン、
あ
れはどうですか。エターナルサンシャインとかどうですか。
あーいいかもね。
だから僕、いろいろと、わけあって、エターナルサンシャインとブルーバレンタインを、エターナルサンシャイン、ブルーバレンタインの2作コンボを見たわけですよ。
それを見てる時点でもう負け
ない。何があったかは言いませんけど、というのを見た
結果、それを見てる時点でもう負けてるよ。
はい。
最高。共感。
まあ何も共感することは
なかった。なかった。何も学ぶことはなかったの。
あ、ゴズヤンクズだな
ぁ。ゴズヤンと自分が被らない。
ゴズヤンと自分は被らないですし、あと、ジムキャリーと自分も被らないです、
ね。ああ、そう、うん。じゃあダメだ。
うん。ふーんって思ったわけです。
じゃあ、エターナルサンシャイン見てください。
それを見て、エターナルサンシャインとブルーバレンタインを見てどう思うかっていうところはあなた次第です。
う
ん、
そうです。それではプラレス三種のやつ。
三種のやつは気になる。
3本セット。
はい。続きまして、またメールのやつですね。はい。ちょもさん、稲荷さん、こんにちは。埼玉の大沢です。
はい。
俺たちは KinKiKids が配信しました。はい。拝聴しました。
はい。
僕が KinKids を知ったのは、やはり幼少期ですので、もしかして稲荷さんは年代が近いのではと思います。
ちょっと若いですね、多分。
まあ、そうですね。
20代ですね。
20代なんで、うん、大沢さんと僕がほぼためなんで、うん、5、ん ?6、7個、うん、10個ぐらいしたかな、うん、はい、そんな感じです。はい。なのに、もかかわらず KinKiKids 好きなんです、あいつは。うん、はい。もともと漫画の近代少年を読んでいたこともあり、ドラマになった時にすぐ飛びついたものの、堂本剛のビジュアルのかっこよさなど、小学生の自分には分からず、近代主役の人、めっちゃモサイクだよねって言ってしまい、冷たい視線にさらされたのはとてもいい思いです。コイクとは違い、髪の短い近代史にも慣れて、ようやく世の中には美形なかっこいい人と美形じゃないけどかっこいい人がいるんだと理解できるようになりました。失礼だぞ。KinKidsのドラマはどれもとても好きで、今回の放送を聞いてあれこれ思い出しました。近代史少年の事件簿、特に今は見られませんが、スペシャル版の、雪夜叉伝説殺人事件のラストに、銀狼回帰ファイルの銀狼役で堂本光一が出てきたのは胸安でした。
あ、
記念誌のね、最終回にもちろんってできますよ。銀狼回避ファイル、はい、今もソフト化されない問題作でしたが、とても好きでした。
なんで俺ソフト化してるの、俺で人気あったじゃんね。
面白かったですけど、うん、残酷描写が結構あったのかな。ううなだから首なしライダーのやつとか、結構首だけポーン飛んだりとかあったんで、かな。 わかんないですね、推測ですけど。面白かったですよね。あの三宅健君が出てたりとか、はいはい、あの命が出てきたりとか、はい、あの東の嫁が
大丈夫、言える人大丈夫です
。言える。その辺のヤバい人は多分出てきてない。
言ってはいけない人の名前が
出てきてる
可能性があるから
大丈夫です。田中幸喜とか出て
きて、
二重人格ではなく脳みそが2セット頭に入っている設定はかなり強引だし、脳みその大きさ考えたらめっちゃ頭が大きいなとか極端に頭の悪い2人になるのではないかと今は思います。そういう設定なの。宇野本さんをでね、
はい、
変わるみたいな、はい、サイボーグ、確か木曜の怪談の中のショートドラマ、すげえ雑だな。未満シティ、あ、僕らの勇気未満シティ、ジャニーズがいろいろ出て
た、ね、
あった、あった、はい、炎の料理に週富徳、なんだこれ、堂本光一周辺で妹に上海ガニを食べさせるために極寒の海にいきなり飛び込んで、素潜りでカニを取ってくる週富徳に若干引きました。
あれでもちょっと狙ってたんだよな、なんかな、ちょっと狙っちゃってたからな。
これなんかドキュメンタリーじゃないですね、実在の人物が使ってるのに。あ、そして寿司王子、決め台詞のお前なんか握ってやるが CM でうるさいほど流れてきたのが懐かしいです。
あった
ギャグなのかマジなのか分かんないところがね、またはい、若葉の頃なんか二人で出てました。
雑になってきて
た
んだ。
他にも気になって調べたらいっぱいありました。配信とても面白かったです、
はい。
話は変わりまして、お二人はパペットマスターという映画をご存知でしょうか。実は僕はまだ見たことがないんですが、得意なビジュアルにとても興味を惹かれています。ご存知でしたらぜひご紹介お願いします。僕も近々レンタルしたいと思ってます。パペットマスターって知ってます？
いや
僕もちょっと存じ上げないんで、うん、ここから話できることはないですね。特に他に広げられる
話。見たら感想ください。
パペットマスター、はい、
はい。
またちょっと教えてください。
はい、あの、お父さんプライス参照のやつ見といてください。
プライス参照のやつ。気になるけど、何、重宝丸なんだろう。気になるな。はい。ヘベリーさん。ありがとうございます。はい。茶本さん、新庄さん、アマプラで配信が来始まったマッドマックスですが、1作目と2作目も無料配信されていますよ。1作目を見ましたが、まさかラストがそうと同じと思いました。覚えていますか？マッドマックスの1作目って、どう？トーカッター様のやつですね。なんかあの、最後、
ヘリコみたいなのボーってやつじゃない？
あの、トラックに正面衝突して倒す。
そう、そうと一緒だった？
そうのラストってどんな
の？そうのラストって死んでたと思ってたやつが生きてたっていう。
ああ。
そうだっけ？
そう。そうだけに。
あんま覚えてない。
そう。
マッドマックス
ってマッドマックスの悪役は最後みんな死にますよね。
そうだよね。
あの、あいつのヒューマンガス様の。うん
そんな感じだったっけな。
両覚えてない。
覚えてない。お互い両方うろ覚えだから。
マックスがね、まあまあ生きててみたいな、うん、ありますけど。2でいきなり世界観変わるじゃないですか。
そう。
1 まではまだなんかオーストラリアの、うんうん、まあこういうとこもあんのかなみたいな感じですけど。いきなり北斗の拳になる。
なるからね。
はい。続きまして、映画ザ・ファブル、冷蔵庫マンさん一押し、映画ホメンテーターさんをキング〇〇の件も含めて登場を期待します。キングダムかな。はい。ちなみに高島兄が主演の〇〇イ〇〇はどうでしょうか。原作が面白いので見る予定ですが。〇〇イ〇〇何かわかります？
何それ。〇〇イ〇〇って何？〇〇イ
〇〇。臭い花。
臭い花？
臭い。ポケモンの。
ポケモンの臭い花。
まるまるいまるまる。
え？
わかります。まるまるいまるまる。高島兄が出てるやつ。
ホテル？
H O T E L でしょそれ。
ホテル
でしょ。まるまるいまるまるです。
暗殺教室も出てたよ高島兄。
出てましたっけ？
すげえ安い悪者役やってたけど。
まあ、多分空母いぶきなんでしょうけどね。
ああそういうことか。空母いぶきね。
まるまるいまるまるって言われるとわかんない。
わかんない、ね。空母いぶき見てないですね。
空母いぶきももう公開でしょ？
うん。
ちょっと面白そうなんですけど、
うん、気になりますよね、
あの川口海事ね、
うん、中国は攻めてきてるのに一切言わないらしいからねそのことに関して
はそのことに関してははい、次まして、また同じ方ですね、はいはい、ちゃんまさん新庄さん、新作のターミネーターの予告編ですよ。予告編は面白そうです。 CG がすごいですね。内容はどうでしょうか。冷蔵庫さん解消されていますかね。ということで、はい、映画秘宝のポッドキャスト、ね
はい、
映画秘宝のツイッターで、ジェームス・キャメロン制作ターミネーターニューフェイト予告編、リンダ・ハミルトンがサラ・コナンを演じる2の直接的続編ということで、ね、ティム・ミラー監督レッドプールの
この20年ぐらいですか、3以降のことを全部なかったことにするっていう、ね、その、はい、気概が素晴らしい。
気概が。だから劇場版ゼータの続編みたいなことですよね。うん、ダブルゼータ以降なし、みたいな。
俺たちのリンダ・ハミルトンも出てくるから。
リンダ・ハミルトンもノリノリで、うん、3で脚本がつまんねえから出ないと言ったあのリンダ・ハミルトンが、うん、これなら出ていいぞ。
いいぞと。出てやってもいいぞと。
30年経って。
あのリンダが出るんだったらと。
あのリンダが出るな
ら。
シュワちゃんヨボヨボですけどね。
この前思いっきり飛び蹴り食らってたよね。
もうね、
でもなんかあの映像を見て思い出したのはさ、
はい、
あれ なんかジャンクハンター吉田さんって知ってる？
ああ、はいはいはいはい。
こうあの去年、はい、あのほら、はい、ちょっと病気かなんかで足なくしちゃった、はい、そうなので、はい、ノイジーズ出てるさゲストかなんかで、
ね、はいはい、
爆笑したのが、はい、当時なんか空手かなんかやってて、
はいはい、
あの高校生ぐらいの時よ、うん、高校生ぐらいってさ一番こう身体能力というか生命エネルギーに溢れてるじゃん。
まあまあそうですね、う
ん、で空手がなんかって自分がどれだけ強くなったのかっていうのを確かめたいからっていうんで、はいはい、幕張のファミコン幕張でたファミコンのイベントに高橋名人が来たらしいの
よ。お
高橋名人に後ろから思いっきり蹴り食らしたらしい、
は
い、
何やってんだ会社員ですよただのハドソンのハドソンの会社員ですよただの
後ろが膝裏に思いっきりローキック入れたらしい。
何やってんすか。
したらガクンって崩れたらしくて、
そりゃそうだよ、ただの暴行です。
それ聞いて爆笑したもんね。なんで高橋名人に思いっきりローキック入れてるんだよと。
おおらかな時代でしたね。
おおらかじゃねえよ。
今だったら大問題ですよ。
でその後仕事で高橋名人に会った時に、実はあの時ローキック入れたら自分なんですよ。お前か
そうそうだ。そうだ。
そうだよ。普通に仕事してたら後ろからローキック入れられてんの。
通り魔ですからね。
うん。うん、
ひどい。おおらかな時代でしたね、はい、はい、続きまして、サルゾンさんから、漫画のおすすめの話、
はいはい、
オノマスコンビが描くハイスコアラガール風味の青春もの、時代は世紀末で主題は MTG って、これミルク放送局案件というか、
新情報
です
よね、
はい、エンチャントだの黒炭色だのパワーナインだのサイドボードだの暗黒通信が飛び交ってます。ああノスタルジーってことで、全ての人類を破壊するそれらは再生できないっていう漫画ですね。
新情報言ってください
よ。
これ
これあれですよ、あのマジック・ザ・ギャザリングの漫画だから、ピンキー案件です。
ああじゃあピンキー近寄ろ。
ピンキー、まあ僕もちょっと読みたいですけど、うん、ピンキーにも読ませて、
ピンシクでお願いします。
ピンキー最近何やってんだろうな。
連絡が取れないとか、連絡取ってないだけだね。
元気にカードゲームショップで働いてると思いますけど、
思いますけどね。
これちょっと読んでみてもらいたいですね。はい。次は、ナナミシンプソンさん。
はい。
はい、インディペンデンスデイ、無印の魅力は突っ込みどころで力技でねじ伏せるノリと勢いだな。リサーチ演出は面白いんだけど、真面目というか、優勝ですタイプというか、実況で盛り上がるタイプの映画ではなくなったようなと。インディペンデンスデーね。
インディペンデンスデーはやっぱ
最後の
インディペンデンスデー。あそこで映画館の吹き出したもん
ね。ドーってなる、あの大統領のね演説でね一つになるっていうところが、
あと UFO がね、
はい、
USB のウイルスで落ちるっていう。どんだけ脆弱な、どんだけ脆弱なんだよお前、地球に攻めてきてる。
風邪を引かせたんだよ。
そう。
あの、アップル、iMac の CM 出てる人。
そう。
風邪を引かせたんだよ。
あんなんでいけんのっていうのは、俺も当時から不安だった
。みたいな。ね。で、原爆ってこういう風に使うんだってガテンが言った。
そう。あれは良かったね。
アメリカが所有してる核はこのために持ってたのかみたいな、すごい膝を打った瞬間でしたね。
インディペンデンスデーは良かったね。
良かった。あの、冒頭のグランドキャニオンで、ドッグファイトしてからの、不時着させて、バゴン殴って気絶させるところもいいですよね。
そうリサージェンスはねつまんなくはないんだけど、確かにね突っ込みではないんだよね。
リサージェンスをねもうそうなって見てないですもんね。2年ぐらい前の作品
です
ね。
そうそうそうそう、
うん、やってるなと思ったんですけど、うん、やっぱちょっと1作目が好きすぎて、
うん、こうやって犬が生えんだよ、なんか確か
に犬が生えてない。
なんか爆風に、はい、トンネルの中で爆発が起きてるのに、
はい、
犬が逃げ切る
んですよ。
ダッシュで
逃げ切る。
犬が早いと思った。
あれそうだから、ツッコミどころはいっぱいあるけど、
エメリヒ分かってんだよ。
オーランド・エメリヒ監督作品はね、うん、
エメリヒ祭りとかやりたいよね。
エメリヒ祭り、俺たちのエメリヒやりましょう。じゃあ
エメリヒ祭
エメリヒ祭イベントでね、うん、やれればいいですね。はい、続きまして、ヘビレさん、もうちょっと言います。はい。はい、ちゃんもさん、しんよさん、あの、アキラが実写化です。どうなるかな？実際のオリンピックの翌年の上映です。というぐらい、お二人はチケット予約はされましたか？そのうち、俺たちのオリンピック会を期待します。映画のあたりで、アキラハリウッド上実写版が、2021年5月に全米公開だそうです。アキラ。
ほんで、最近読み直しましたよ、アキラ。
はいはい。もう30年ぐらい前の作品ですけど。
全然面白かった。
と、あの時に、このアキラの、近未来の東京を舞台してるんですけど、その時2020年東京オリンピックみたいなの
があるから、
あ、 ててんだよ、ね、だからちょうど今頃の話なんですね、本当はね。うん、秋が、
オリンピックのチケットは
前の日にな
んか今日で終わりだっていうから、
はい、
申し込もうと思って、
はい、
サイト開いたら、
うん、
したらあなたの前に58万人が待ってます
ね。58万、
アホかと。
フリーザの戦闘力より高い。
58万なんか 豊臣秀吉が北条早雲攻め行った時ぐらいの数
小田原攻め、
小田原攻めした時ぐらいの数じゃないアホかと思って、でもなんか次の大戦やったらうまくいけた
わおわお、う
ん、一応申し込んどいた。
すごいっすね。えだえ日産スタジアム10杯分ぐらいの人が待ってるかもしれない。入れない人がいる
とか、まあまあまあ当たるかどうか、まあ多分外れだろうけどさ、
すげえ高いんですよね。
あでもね、
何万とかするでしょ。
いやいやいや、なんか4000円とかこんなもんだったよ。
あ、そんなもんで見るんですか。
チケットによって
競技にもよるで
しょ、ね、競技にもよる。
野球とかは、
野球とかは高いかな、
うんうん、まあでも収容人数が多いものはそれだけ安いのかもしれない
ですね。まあまあ分かんないけど、うん、まあでも そんなしなかったなって感じ、うん、
陸上競技とかね、はい、結構って思うぐらいの値段でしたね、はい。続きまして、笠瀬さん、
はい、
ありがとうございます。この間の僕とあの緊急、はい、あの緊急事態の会の、
はいはい、
新庄さんの母ちゃん情報、これあのアムウェイの、アムウェイじゃないですか、そういうやつね、はい、
はいはい。
ナメスジ君、放っておくと永久に喋る永久期間的な人間だな、はい、ラモスとマサオの意味が分からなかったから調べたらカレーの CM ね、はいはい、ラモスってよくよく考えるとミルク豊作が向きのネタじゃないですかね、ちゃんもすさん、
はあ、これカザスさんといえば、はい、カザスさんなんか今回、はい、そろそろ、
はい、
あれ終わるみたいで、
あー渡らしが、
うん、
終わる終わる言いながらなかなか終わってないですもん。
これはね、はい、あれね、終わる終わる詐欺だと思う。
秋葉原の閉店セールをずっとやってるカバン屋さんみたいな。
そうそう、多分ね、お盆明けぐらいに、どうしても面白い映画があって見ちゃってテンション上がったんで撮ってますみたいなことで、スッて始まりそうな気がするの。
あー、沙織と雅子のなんとかみたいなやつ。
ね、あれもしれっとね、いつの間にか、そうなんか全然。
終わりまーすって言って、あれやってみたいな。
そう、全然だから心配してない。俺たちの数合わせは。
俺たちの数合わせは、ゲザ製の戦いはまだ始まったばかり。
そうだね。
これからの数長谷さんの
数。これたただね、これたた。これからも戦いを続
く。これたた。はい。
はい。
みたいな感じなので。
はい。で、新緑のお母さんがアムウェイの件ね。
アムウェイっていうか、そうですね、健康食品ね。で、僕のカード名義と口座を勝手に使って、勝手に商品を買って、あんたのとこに、届くから8万いくらの
請求使われてる上にいらねえ
24箱届くからみたいな、すげえ勢いで段ボール届いて、なんじゃこりゃみたいな。
お母さんとこにポイントいったな、それ、ね、
モリンガミックス、ご注文のモリンガミックスをお届けしました。
ご注文してねえよ、
注文してね、頼んでねえ。もしなんかいる人あったら周りで紹介してとか言われ
る。ないないない
その手には乗らねえぞ。しかも僕その舞台の出る直前の5分前ぐらいにその
どうでもいいラインが
社長さんのお金でここの物件買ってきたのねみたいな、もう貧乏神完全にやってることが桃鉄の貧乏神と同じっていうやつですね、はい、
はい、
まあまあまあ、まあ、いろいろあるんですけど、はい、次まして、はい、ITK さん、
はい、
取り上げていただきありがとうございます、
はい、
ね、8月の新
聞、ね、
はい、はい、アニメ脚本は田中仁さんはじめキラキラプリキュアアラモードの方々だから実質プリキュアです、はい、
プリキュアじゃねえよ、あれ
プリキュアですね、うん、いい話だな、あ、道理でと思いましたね、
道理でじゃない、
道理で
なんで納得いってる
自分で、道理でストーリー構成、シリーズ構成に関しての不安はないなと、作画に関しては不安しかない、
シリーズ構成で全体としての不安しかない
よコンテンツとして不安だ、ね、
全体として不安でしかないよ、
まあでももうすぐ2周年ですからプロデューサーからのお手紙が毎月届きますからね、はい、ゲームやってるタイプ、はい、次まして、また ITK さん、空母いぶき、押井守が監督だったら西島秀俊演じる艦長はこの事変の黒幕で、長井貴一演じるコンビニ店長がカミソリ後藤でした。従軍記者はニュースという戦争で艦長に操られていたに違いない。ピストルのあれのシーンで周囲の隊員が突っ立ってるだけはちゃんまさんになってもしらけます。
いまいちなのね。
どうなんですかね、面白そうですよね。
まあ知り合いがでも見に行って怒ってたけどね。
怒ってた
んだ、面白くなかったって言って
あ、まあまあ見て判断ですな。
いぶきもね、あれなんだよね、はいはい、西くんのやってるとこなんだよね、配給会社が。
あら、配給会社が。
人生はシネマティックと一緒です。
ああ、いいんじゃないですか、じゃあ。
たぶんね、はい、ちょっと最近ね、
はい、
昔の巨人軍みたいに乱獲しだしてるから、
乱獲、
うん、ああ、ちょっと西くんとも旗色悪いんじゃないかなっていう。
そこ
っ
すか、昨日。
あ、いや、大丈夫よね。昨日フィルムスとは言えないから。
言っちゃってる、言っちゃってる。
LINE の返信もちょっとね、遅れ気味なんだよね。
あ、本当ですか。
頑張ってください、
頑張ってください、はい。じゃあ最後。
はい。
はい。チャマスさん古い、あれですね、はい。 またこれツイッターでいただいてる。はい。ちゃんまさん、フルイニング室、整いましたね。はい。俺たちのゼータガンダム。やはりゼータガンダムの話は尽きないですね。次回、俺たちの G のレコンギスタ楽しみにしています。俺たちのキングゲイナーでもいいです。はい。
俺たちのゼータガンダム会じゃなかった
よ。俺たちのゼータガンダム
会。最後の10分ぐらいで鍋つね君が取ってつけたように、はい、ゼータガンダムの話をして、そこが一番面白かった。
もう終わろうかなと思ったらラスト10分で。
のゼータガンダムのあそこだけでよかったよ。
はい、ちょっと。ちょっと。
あそこだけ編集で切ろうかどうか迷ったけど。それが面白いのは俺ら3人だけになっちゃうから
あそこがやっぱデザート的な感じで、
うん、あそこがメインだったよね。
最後に取っといた的な感じで、うん、あそこ、うん、あそこより前に聞くのをやめてる人はちょっとそこを聞き直してほしい
ですね。9割方の人は9割方出す。確かにエマさんはキャーって言い過ぎだ
な。どんどん出てきましたからね、うん、話題がね、うん、エマさんキャーって言い過ぎは確かに言われて見返すと、うん、確かに言ってるん
だ。確かに言ってる。それはね、新しい学説だと思います。
エマさんの声優さん当時まで17、18です、
ね、え、そうなの。
エマさんって24歳なんですって。ベトナムの女性なのにも、
24、ずいぶんお若いですね。あとガンダムの世界観だって言ったら、そうか、それぐらいか、24ぐらいか。
アムロより年上なの。
24っていうことは、はい、サザエさんと同い年か。
かな。タラちゃん産んだあたりの
サザエさんと。ああ、お姉さん。
そういうこと
してね
えだろ。
っていうね、
そうか。っていう感じで、またちょっとゼータガンダムの話はどうせしますんで。
はい。
はい。こんな感じです。
はい。
はい。というわけで、こんな感じでお便りいただいたものを紹介していきます、ね。はい。お便りの宛先は、
はい。matsu@tf-tms.jp、matsu@tf-tms.jp までよろしくお願いします。はい、あと、感想と、ハッシュタグで、シャープミルク放送局で、つぶやいていただけますと、このような感じで拾いやすいので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。はい、といったところで、次回。
うん。
次回は。
次回は。
次回また、例の、あの人が来てくれます。
あ。ゲスト
前できなかった企画をやろうと思って、
はい、
俺たちのシバロッテマリーンズ、
はい、
です、
はい、
はい、ってことでもうすでに横に来てますけど、ね、
はい、
はい、この後撮ります、
はい、
はい、というわけで今回も愛と雪と感動とちょっぴりの一をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄雪と
茶松2019でした。
それでは皆さん、また来週。